はい、ということで、PDP ジャパンということで、日本のポリシーデベロップメントプロセスのですね、解説の方をさせていただきます。で、PDP っていう、まず用語ですけれども、ここに書いてある、ポリシーデベロップメントプロセスというものが略称になっております。日本国内で、どのような形で、ポリシーが実装され、提案され、あるいは実装されていくかというあたりを、プロセスをまとめてありますので、ぜひ、聞いていただければと思います。で、まず最初の、用語の定義といいますか、インターネット番号資源、ポリシーというのはどういうものかというところですけれども、インターネット番号資源といいますのは、IP アドレスですね。IPv の IP グループの、それから AS 番号、こちらのことをインターネット番号資源というふうに言います。でまた、ポリシーというのは、GPNIC を含めたですね、IR ですね、インターネットレジストリー。こちら詳細についてはまたこの後も出ますけれども、そちらが定めるインターネット番号資源、IP アドレスですとか AS 番号ですね、こちらの分配あるいは管理といったルールのことを指します。で、JPNIC においての番号資源ポリシーの一覧ですけれども、まず IP アドレスとしては、IP アドレスの、ポリシーとしては、JPNIC におけるアドレス空間管理ポリシー、これ IPv4 に関するポリシーです。それからJPNIC における IPv6 アドレス、割り振り及び割り当てポリシー。この2つの、いわゆるルールですね。これにのっとって、管理が行われているということになります。そして AS 番号ですが、こちらは JPNIC における AS 番号割り当てに関するポリシーというポリシーになっております。で、こういったポリシー自体を、策定、あるいは変更ですね、追加、そういったことをするための、策定するプロセスですね。こちらを、決めたものが、JPNIC におけるアドレスポリシー策定プロセスと、いうことになります。で、現在、こういった文章すべてウェブの方で公開されておりますので、ご興味のある方はぜひこちらの下の方ですね、リンクの方から辿っていただくと、いろいろな文章で、参照できるかと思います。はい、で、JPNIC におけるアドレスポリシーの例ということで、ポリシーっていう、先ほどから、お話しましたけれども、具体的にはこういったものですというものになります。で、例えば IPv4 アドレスの割り振り条件というところですけれども、割り当て済みのアドレスについてポリシーに従ったアドレスの運用を行っている、それから、上位プロバイダーからすでにスラッシュ24を割り当てないで使用している、または直後にスラッシュ24を使用することを証明できる、1年以内にスラッシュ23を使うことを証明できる詳細な計画を提示できると、こういった、条件を持った組織に対して割り振りが行われるというふうに定められております。で、一方 IPv6 の方ですけれども、こちら2010年からちょっと若干、条件が変わりました。で、まず一番最初に IP 指定事業者であること、IPv4 のアドレスの割り振りを受けていること、IPv4 のアドレスをすで、に割り振りを受けている組織に関しては、IPv6 の、取得に関しては申請だけで取得ができると。いう仕組みになっております。ただこの際、取得できるアドレスの上限はスラッシュ30になりますので、32を超えるような大きなアドレス空間を必要する場合には、次のような条件になりますということで、まず一つが IP 指定事業者であること、これは、GPNIC から IP のアドレス割り振りを受ける場合の最低条件になってますけれども、それからエンドサイトではない我々だけの組織に対して IPv6 の接続性を提供する計画となること、から IPv4 アドレスの割り振りを受けている IP アドレス管理指定事業者であり、割り振りを受けた IPv6 アドレスの他の組織に割り当て、または再割り振りを行い、2年以内に当該アドレスの空間をインターネットドメインルーティングシステムで保護すると、または2年以内に最低でも200分の割り振りを行って、ちょっと長いですね。ちょっと非常にこの文面が分かりにくいので、実はこのあたりの文面を分かりやすくしましょうというような 内容が本日午後に、この後第2部の方で行われる、提案、の内容の一つになっております。で、じゃあなんでポリシープロセスというものがあるのかというところです。で、サービスポリシーっていうのは、例えば実際ビジネスに直結するような内容になります。まあ、インターネットに接続した何かしらビジネスの流れ、まあ、必須ではないんですけれども、能動的にルーティングをしたりですね、トラフィックをコントロールしたりといった場合にはやはり IP アドレス、ユース番号というのはどうしても必要になってまいります。で、例えば最近決まった、まあ、最近ですもちょっとかなり違う広いですけれども、影響が大きいと思われるポリシーとしてはこのようなものがありますと。で、まあ、今すでにもうかなり、実際に移転とかされている人、増えてきましたけれども、 VO アドレスの移転からレジストリー間の移転ですね、こういったものは実際にもうすでにポリシーとして定義されて、実施できるようになっております。同様にエース番号の移転であるとか、あとIR に返却されたアドレスを再うまく皆さんで再利用しましょうというポリシーも策定されておりまして、これに伴って V4 の、アドレスの割り当てが、割り振り、割り当てが、受けられるという状況になっております。それから先ほどお話しした、V4 のアドレスを持っているか V6 の、申請だけで、V6 のアドレスが、入手できる、デビューできるというような、割り当ての簡素化、割り振りの簡素化といったポリシーであるとか、V6 の PI アドレスの割り当てとですね、こういった、実際にこれを行うことによって、ビジネスであったり、実際の、ユーザー向けのサービスとかですね、オペレーション、こういったものが、非常にやりやすくなったりとか、簡素化されたりと。いったものが、実際にはこのプロシポリシープロセスによって、いろいろで、実現されているということになります。で、先ほどちょっとお話ししたそれぞれのポリシーが、どういった単位で、定義されているかというところですけれども、このまあこちら、よく見るかと思いますけれども、現状、IP アドレスあるいはエース番号の管理というのは、こちらにご覧いただくような階層的な、組織で管理されております。で、一番上にあるのが、まあ、アイアナ・アイキャンですね。こちらは、全体とグローバルなポリシーですね。アジアだけとか、アメリカだけとかではなくて、全世界的に、適用するべきポリシー、こちらを、定義しています。で、その下の RIR、現状では、エイリン、ライプ、MCC、エピニック、ラクニック、アフリニックと、まあ、5つありますけれども、まあ、世界にその、この5大、RIR がありまして、こちらの方でその地域地域の、ポリシーを定義しています。で、さらに、主に日本、現状ではエピニック配下あるいはラクニック配下にしかないんですけれども、国別のですね、レジストラ、レジストリーというのがございます。で、JPNIC はその一つで、その JPNIC でしたら NIR の配下の NIR、まあ、いわゆる IP 指定事業者のものですね、こちらが守るべきポリシーを定義するというような、形態になっております。はい、というのはまとめたのがこちらのページになります。で、先ほどお話したように RIR は 全世界で5個、それから NIR に関しては、まあ、こちらに出ているような、形の今 NIR が世界各国でございますが、現状では、アジアパシフィック地域の AP ニック配下、それから南米の、ラックニック配下というところにのみ存在いたします。で、NIRは、まあ、いわゆる日本でいうと JPNIC 配下というと、まあ、IP 指定事業所という形になります。はい、ということで、 ポリシーデベロップメントプロセス、実際に、この、ポリシーを、決めるための手続きになりますけれども、こちらが、どういうふうに、定められているかというところですけれども、このポリシーをどうやって、決めたり変更するかということは、各 IR、RIR だったり、NIR だったりしますけれども、そちらの中で定められております。で、基本的には、こういった、ポリシーのデベロップメントプロセスというのは、オープンに、されておりまして、通常は、オープンな、メーリングリストとオープンなミーティングというようなもので、構成されております。で、他のインターネットの、ポリ、方式同様にですね、ボトムアップ方式ということで、誰かが、なんかすごく偉い人の声をやるぞと言って決めるんではなくて、実際に使われている現場の皆様の声を反映させて、それを、提案いただいて、その提案を皆さんと議論して、コンセンサスに至るというような方式で定められています。ということですので、誰でもそのポリシーデベ、ポリシーデベロップメントプロセス PDP ですね、こちらの方に参加もできますし、提案もできますし、意見もできます。で、日本においては、このこちらで今開いている、GPOP を含めたジャパンオープンポリシーフォーラムというものが、この、PDP というものになります。でちょっと似たような用語が多くて分かりにくいかもしれませんけれども、 GPOPF というのは、他の、地域のポリシーデベロップメントプラス PDP と同じように、メーリングリストによるオンラインの、オンサイトの、オンラインのフォーラムと、本日開いているこの JPOPM のような、オンサイトのフォーラムと、この2つで構成されております。で、JPOPF に関しては、オンラインフォーラム、メーリングリストは、JPDIC さんの方で管理していただいている、IP ユーザーズのメーリングリストですね。こちらになります。で、繰り返しになりますが、オンサイトフォーラムは、本日開催している、JPOP の、オープンポリシーミーティングというものが、年2回開催して、皆様の、ご意見あるいは提案をいただくという形になっております。JPOPF に参加している方は誰でも、ポリシーを提案したり変更したり、追加したりといったようなものを、ご提案いただけるという形になります。で、JPOPF の方で、JPOPF で、皆様で議論して、ポリシーとして実装をすべきだという結論になったものに関しては、JPOPF から、GPNIC の方に実装の勧告ということを行います。ということで、それを JPNIC の方が、受け取って、その実装の可否を判断した上で、必要なものに関しては、日本の、PDP として反映させるというようなプロセスになります。で、このオープンポリシー、フォーラムの方を、運営しているのが、ポリシーワーキンググループという、組織になります。で、私もその一面の日本で現状4名のメンバーで構成しております。で、このオープンポリシーワーキンググループに関しては GPNIC とは独立した組織となっております。で、ボランティアベースの活動をしておりまして、 GPOPF でコンセンサスになったポリシー提案を GPNIC に実装勧告すると。で、またその結果等について GPOPF の参加者に報告を行うというような役割を担っております。で、実際の、ポリシーを、実装、ポリシーの提案を、皆さんで合意する、プロセスで、これをコンセンサスとか呼んでますけれども、一次コンセンサスとして、オンサイトフォーラム、本日のこの場ですね、この場での議論を経て、ワーキンググループのチェアの方で、宣言されるものになります。 まあ、つまり、こちらで、今回、第2部の方で、ポリシー提案が2件出ておりますけれども、そこでそちらまで、ご参加いただけた場合には皆様の、ご判断によって、このコンセンサスに至るか至らないかということが決定されるということになります。で、こういった、オンサイトフォーラムでの、コンセンサスは一次コンセンサスといいまして、最終的なコンセンサスに関しては、一次コンセンサスの後に、2週間の、最終コメント期間、ファイナルコールといいますけれども、こちらを、メーリングリストの方で募りまして、それに対する本質的な反対意見がない場合には、最終的なコンセンサスということをチェアが宣言させていただくということになっております。で、最終的なコンセンサスの妥当性の確認という、プロセスもございます。で、まあ、これは、今お話ししたように最終的な、コンセンサスの、可否についてはチェアの判断ということになっておりますけれども、基本的にはないとは思うんですが、チェアがいや俺は絶対通したいみたいなですね、独断で決めるようなことがないように、最終的にチェアがコンセンサスと判断したことに関しては、ポリシーワーキンググループ内部で、再度これが本当に妥当なものなのかというものを判断するというプロセスになっております。で、このタイミングですけれども、先ほどの、最終コンセンサスの後ですね、実際に JPNIC の方にそのポリシーを実装すべしと、実装勧告を行いますけれども、その実装勧告の前の段階で行われます。で、実際にはその、判断に関してはポリシーワーキンググループの中の多数決という形で、決定をされるという形になります。ということで、実際に、変なポリシーってあれですけれども、独断的な、コンセンサス実装勧告が行われないというような、担保を取りながら、実装勧告を進めていくという体制になっております。はい。で、そのコンセンサス、の最終確認が終わりますと実装勧告ということになります。で、日本で施行されているポリシーについての変更提案があった場合には、ポリシーワーキンググループが JPNIC に対して実装を依頼いたします。で、このちょっと、まあ、日本で施行されているっていうところが、まあ、ちょっとこの後また出てきますけれども、まあ、日本は要は日本国内で適用すべき、コンセンサスだった場合という意味になります。で、実装勧告を受け取った JPNIC 側の対応ですけれども、実装勧告に対する JPNIC のそれを実際に実装するかという判断に関しては JPNIC の理事会の審議を経て決定されるということになっております。例えば皆様のご意見からいただいたものを実装するという勧告を行った場合でも、まあ、さまざまな、理由で、まあ、経済的なものであったり、妥当性が正しいかというような判断であったりというものを、まあ、JPNIC の方で再度、確認をした上で、実装するというようなプロセスになります。はい。で、今先ほどお話した日本国内の場合はこうですというお話しましたけれども、中には、日本国内ではなくて、それは JPNIC、NIR である JPNIC の上位のポリシーからに紐づいて、現状の日本のポリシーが決定されているというものもあります。そういった場合には当然その日本ではなくて JPNIC 側のポリシーを変更するということを行う必要があります。で、こちら簡単にまとめてありますけれども、まあ、ご提案される方が、今お話したような JPNIC 側のポリシーを変更しなければいけないというような、提案を、JPOPF に対してされてそれがコンセンサスになりましたといった場合には、基本的にはその提案を、提案者の方が、JPNIC に対して再度、コンセンサスを、取り、まあ、提案をいただくという必要がございます。で、その上で JPNIC 側でコンセンサスになりましたと った場合には、JPNIC での実装をすべきかということを JPNIC の方で判断いたしますと。で、JPNIC のポリシーの中でも、必ず NIR も適用さしてしなくてはいけないというポリシーと、実装判断どちらでもいいよというポリシーがあります。でもしその JPNIC でのコンセンサスが、NIR も、JPNIC も実装すべき関係という、コンセンサスであった場合にはこれはもう JPNIC の方で実装を検討して、実装するという流れになります。でもし実装を判断してもいいといった場合には再度ですね JPOP の方に、その判断を持ち帰りまして、その AP 側で、コンセンサスを得た提案を同じものを JPNIC の方でも、実装するかというような判断を再度 JPOP で行いまして、もしそれが、実装すべしというふうに至った場合には JPNIC の方に実装勧告を行うというような流れになります。はい、ということで、以上で大体、実装ポリシーのプロセスに関する、内容は以上となります。で文中にも、若干何個か出てきましたけれども、ポリシープロセスに関するです、ね、情報に関しては、こちらの、AP ユーザーズのメーリングリストであるとか、オープンポリシーフォーラムの、ホームページ、それから、もし何かしら質問とかですね、ご不便な点があった場合には、ぜひ我々 JPOPF のワーキンググループの方のですね、ウェディングリスト等にお問い合わせいただければというふうに思います。はい、ということで、私の方から JP の日本における、ポリシーデベロップメントプロセスの、内容、ご説明というのが以上になりますが、何かご質問等ございますでしょうか。はい、
初歩的な質問で、
あ、ちょっとマイクをじゃあ、
じゃあこっちをこっちを使って
こっちのお話ありがとうございます。青山学院大学の根本と申します。
はい、
ちょっと初歩的な質問でちょっと恐縮なんですけど、JPNIC さんにそのポリシーディベロップメント依頼というか、実装の勧告を上げる際に必ずこの JPOPF という組織体を通して上げる必要があるんですかね。そのどこか別のボランタリーの組織がなんかそういったものがあるのか、
はい、現状では日本の、ポリシーを策定する場合には JPOPF で、議論を行った上で、そこでコンセンサスを得て実装勧告をするということが定められておりますので、実際その日本国内における、実装を行うといった場合には、今ご指摘の通り JPOPF での、議論というのが必要になります。
はい、ありがとうございます。
今鶴巻さんがお話、ちなみに JPNIC の答えと申します。今鶴巻さんが話してくださったことはドキュメントに文書化されてまして、国内におけるポリシー策定プロセスについてということで JPNIC の方に文書を公開してるんですね。でその中で、議論は JPOPF の中でやりますよということが明記されている。そういったことで JPOPF は明確に位置づけが、定義されている。一方で、APNIC のフォーラムに何か提案をしたいという場合、理想としてはもちろんこの JPOPF で一回議論をしていただいて、日本こうだよという意見を聞いた上で APNIC のフォーラムに持っていただくことが理想ではあるんですけど、ちょっとその締め切りの関係上間に合わないとか、そういった場合は直接もう APNIC のフォーラムに提案をしていただきつつ、メーリングリストで共有していただくとか、そういったこともお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、その他ご質問等ございますでしょうか。
すみません、NTT の西田さんと申します。ちょっと一点だけ指摘なんですけど、すごくいい資料を作っていただいているので、途中 PDP の説明のところで IR がいっぱい並んでいたことがあると思うんですけど、その前にその後ですね、あと対抗です。でその前の資料からも IR でいうと LIR も含まれちゃうので、ちょっとこの辺うまく
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り、LIR というのは日本でいうところの IP 指定業者様になりますので、確かにその各 会社さんの中でポリシー策定はされてませんので、ちょっとこの部分に関しては資料の作成また検討させていただきます。ご指摘ありがとうございます。はい、その他、ご質問どうございますでしょうか。よろしいですか。はい、では、以上で、GPPDP のご説明の方を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。